メデラジ第154回、私レギュラーパーソナリティのメデダイです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。まあ、9月になりまして、
はい、
まあ、夜はだんだん涼しくなってきた感じしますが、
なんかさっきびっくりしたのが、
うん、
家の中で今年初めて蚊を見ました。
そういえば今年蚊見てない気がした。
そう、私暑すぎて
そういうことなんだ。
なんかぽいよ、なんか、
うーん、そういえばなんか全然蚊に刺された記憶がないよ今年、言われてみた
ら。そう、だからもう蚊も生命活動維持にの危機になるぐらい暑くて、でこのだんだん涼しくなってきた今ようやく動き出している説が。
はい、待ってさ、言われてみたら、まあ、蚊だって、まあまあ、ボウフラとか水性の生き物だから水が温まったりしたら、まあ、生態系崩れるか。
そうそう、
あ、すみません、ちょっと汚い話申し訳ないんですけど、私一人暮らし始めて7年8年、わかんない、まあそんぐらいなんですけど、で初めて昨日その家の部屋というか家のその居住区の中で G 見まして、う
ん、あらら、
まあ本当になんか家に入り込んできた瞬間のちいこいやつだったから、もうその場でもう、
はい、すぐ対処できたわけだ。
そう、ただジェットとかも持ってなかったから、汎用の緊張るかけてもう追い払ったみたいな感じだったけど、
はいはいはい、
だからまあ今まで全然出くわしてなかった、まあ、ある意味奇跡ではあるけど、まあ、まあ夏場も落ち着いて、その辺の他の虫たちもちょっと活動的になってるのかなと思いつつ、ただまあ全然日中とかまだ全然暑いんで、
うん、まあ、それで言うと俺家で、じゃあ一人暮らし始めてから G はまだ出くわしたことがない。
あ、そう、
ない。玄関ドアの外にはよく見るから、うわいるってなるんだけど、来てくれるなって思う、
うん、自分も玄関のさ前でその死んでたりすんのは見たことあって、あ、結構近くおるねやと思ってたけど、うん、でも本当に、まあ、ちいこいのでも入ってくる状況ってことは、まあ、いつでかいのが入ってきてその巣作ってもおかしくないから。
まあ確かにね、それで言うと、
うん、
結構俺あれよ、生物とかのゴミとかは結構気をつけてる。
おお。
だから蓋ないところに置いとかないとか。
はいはいはい。
ちゃんと洗ってから捨てるとか、その辺はね結構昔から気をつけてたから、それで出てきてないのかなっていうのは。
ああ、そういう意味だと私ちょっとその辺ズボラというか、別にその辺に置きっぱなしっていうわけじゃないんだけど、たまに自炊した後に台所のシンクのなんていうの、受け皿みたいなとこ、
はいはいはい、
を結構そのまんまなんか本当にたまるまで放置しちゃったりするから、小映えが湧くことはあって、はいはいはい、
そう、あれね、小映えがマジで湧くから、
うん、
俺それ嫌で、それもしないようにしてる。
まず引っ越す前の家とか毎年それは自分があれっていうよりそのパイプ伝いで他の家から来てたら知ってたと思うんだけど、うん、だって毎年大量に湧いてて、小バエが、
はいはいはいはいはい、
でも本当にいわゆるメンツートラップみたいなの仕掛けて、そのボタボタボタって入ってたりとかして、
うん、はいはいはい、
本当になんか夏場それだけで憂鬱になってたりしたんで、
うん、
まあそうですね、まあ、衛生面気をつけていきたいですね。
そうっすね、
まあ、っていうなんかちょっと汚い話から始まっちゃったんですけど、
なんかそう独身男性の生活って感じで、
いや別に小林湧くのとか既婚男性でもそうだろ多分。既婚者の家に小林湧かねえことはないだろ。
俺が既婚者知らないだけで。
既婚者エアプだから。別に多分あいやだってかんだって。ね、もっと実家とかはまあ言っちゃえば既婚者の家なわけだから、
ああなるほどなるほど、
実家にだって G も相手だし小林も相手だし何か他虫も出てたわけだから、そこは相関関係あまりない。
まあ確かに確かに、
あるとしたらそのやっぱ、まあ、一人だからどうなってもいいやぐらいのその衛生観念でいるのか、まあ多少人がいるっていうこう建前上きれいにしてるかの違いぐらいで、その構造上の違いはないです。
なるほど、失礼しました。
いやもう私もエアップなんで分かんないですけど。そんな話をしたいんじゃなくて、あのまあ長らくちょっと私もなんか音楽的インプットがなかったわけなんですけど、
ああ
と行ってくるかと思ってあのちょっと行ってきたんですよ。あのいわゆる映画館上映みたいなあるじゃないですか、なんか、
はあはあ、
応援上映みたいな、
はあ、ライブビューイング的なこと、あじゃなくて普通にあの映像作品の応援上映みたいな、
あそう結論から言うと言ったのがあのライブのまあ応援上映とかちょっとややこしいんだけど、去年に開催されたイベントのリバイバル上映を映画館でやってて、それがあの声出し館みたいな、
ああなるほどなるほどなるほど、
に初めて行ってきまして、まあそもそもその映画の応援上映みたいな声出し OK みたいな見たことなかったんで、
はい、劇場でね声出し OK のやつがないと、
そう
行ったこと
が、まあそんな中でそういう、まあ、ライブのまあ最上映みたいなやつの、まあ、声出し OK みたいなやつに行ってきまして、
うん、
でまあ何を見に行ったかというと、まあ、今から私バーチャル YouTuber の話するんですけど、
あはい、
あの、まあ、名取さなっていう
バーチャル YouTuber
がいまして、
ね、はいはい、はい、まあ、有名 YouTuber、
有名個人勢 VTuber の、
はいはいはい、
去年にファーストライブやってまして、
うん、
サノトリックウェーブっていう、
うんうん、
それはその時は確かあれだよね、EX シアター六本木でやってて、
うん、
ちょうど去年の今頃9月ぐらいに昼夜公演でやってて、
うん、
で私まあその時はまあ行かなかったんだけど、割となんかチケットも速完っていうか、もうその第一次選考でもう結構ほとんど売れちゃってみたいな感じだったらしくて、
うん、
あのっていうやつがあって、まあ、それのリバイバル公演をあのチネチッタでやるという話を耳にしまして、
はいはい、
まあ、チネチッタ川崎の映画館ですけど、でまあちょうどタイミングも入ってるし、まあ、去年行ったのか私行くかと思って、まあ、チケット取りましてその映画館の行ってきたんですよ。
うん、
須坂さんってまあ応援上映というかその応援ライブみたいに行ったことあります？
これがねあります。
お
ただあれかな、ライブビューイングだけかな、そういう意味では。
ああだから同時にやってるみたいな。
うん、それは結構行って、うん、
はいはい、まあそうなんだ、そういう意味だと割と今から話すの結構そのリバイバル上位ならではの話もあるから、まあちょっと新規性はあるのかなと思うんですけど、
あだから、一 もしかしてこう、その何が起こるか知ってる人たちとかがいるってこと？
ああ、そう、そういうこと。
はいはいはいはい。
でも8月30日にあの元のイベント自体昼夜公演であって、で今回も、まあ、ライブ上映が昼と夜あってもそれぞれなんか昼公演夜公演を放送するみたいな感じだったんですけど、ちょっとスケジュール的にというか、で、まあ、昼公演だけ見に行ったんですけど、
うん、
って言ってまずビビったのが、あの、まあ、結構映画館で8割ぐらい埋まってたのかな、なんだけど、もう8割ぐらい埋まってた 95% ぐらいの人はもう当時のライブティー来て、当時のあのペンライト持って
来られて、はいはいはい、
だから当時会場に行った、もしくはまあ行けずにグッズだけ買った人たちが来てて、だからすげえと思って、
うん、
だからどっちかというと初見でなんか楽しむ人よりはもう本当にその現地で見て、ライブイングで見て、それしっかりよし当時よしを知ってた人がもう一回 現地さながらの環境で見たいっていうんで来てた、
そういうことね、はいはい、
多い感じで、でそのまあ最初に映画館みたいな普通のあのあれが予告みたいなのが流れて、
うん、
でその後まあ本編始まる、本編始まるっていう時にも、まあこれは多分ライブビューイングもそうだと思うんだけど、もう ほぼ全員そこでスタンディングになって、
はいはいはい、
こうわーっと本当に本当にほんまもんのライブみたいな感じで、で、まあ、実際そこから始まって、で、まあ、実際内容に関してはまあ非常に良かったけど、まあそんなになんかここでこの曲がみたいな語ることでもない気もするというか、まあちょっと今回の話の論旨としてはそのリバイバル上映を見に行ったっていうところなんで、ちょっとそこを中心に話させていただきたいんだけど、
はい、
だからこれはその去年私見てなかったんで、後からそのツイッターの、まあ、ここではちょっとあえてツイッターと呼ばせていただくあのそこの界隈のあれに従ってもうツイッターの人たちが言うには、あの当時あのここで初公開の新曲ですみたいな感じで披露された曲が2曲ぐらいあったんだけど、
はい、ライブでね、
その時は、うん、なるペンライトの振り方とかその掛け声とかがあの定まってなかったけど、
そうか、新曲だから1年経って、
そう、
あ
で他の場所でもこう流されたりしてる中でもそれが1年洗練された状態で映画館でなんか再現できたみたいな、
あーそれおもろいな、
うん、感じで良かったみたいな話聞いて、ああやっぱ1年経つ、まあ、そういう効果もあるんだなと思って、
うん、
もあるし、あと、まあ、当時の会場と今のあれのなんかその映画館の、まあ、ズレみたいなところも、例えば、まあ、これはライブビングも同じだかもだけど、当時 そのライブ会場だとその途中観客が、まあ、ジャンプするみたいな、こうジャンプしたらこう飛び跳ねてなんか応援するみたいなやつがあったんだけど、
うん、
だからただその地に散った建物の構造上そのジャンプができないんで、ジャンプしてくださいってなった時にあのみんなしてこうペンライト2本クロスして×にして
できないよって
できないよってやって、で実際あのそのライブ中もこう膝の屈伸ぐらいでとどめてて、
はい、
みたいなやつもあったりして、なんかその辺のなんか まあ、民度の良さって言ったらあれ、そのなんか全体の一体感を伴ってなんかそのリバイバルとしてのその観客側のなんか行動自体がなんかこう様式美になってて、それもなんか面白かったっていうのもあって、ただあのやっぱ一番面白かったというかあれだったのが、やっぱその MC パッドの時に、
うん、
あの映像の中の観客のヤジなのか こっちの今の映画館のヤジなのか分かんないぐらいめっちゃヤジ飛んでて何やってんだとかでそう、それもなんか多分まあ実際にその当時のあれみたいな感じでなんかいいなと思ってたら、それもその後帰ってネットで知ったんだけど、なんか映像で発せられてたヤジをそのまま劇場で再現してた人がいたらしくて同じタイミングで同じヤジをだからもう、まあちねちったその劇場もなんだっけ、なんか音響がいい部屋だったんですよ、そのライブとかやるのに特化した。
あ、
だからもともと音響としては良かったんだけど、それに加えてその観客生のヤジってなんかサラウンドで
音良すぎて本物のヤジなのか、
ヤジかあれのヤジなのか分かんないし、しかも内容も同じことを映像でも実際の観客も今いる観客も発してるから、もうそこはもう全部溶け込みすぎてて、なんかすっごい臨場感あったんです。そうで、そう、まあこう曲バーってやってアンコールまで来て、で、まあ、当時のだから去年時点でのその時の時点の告知もあって、うん、で2024年の12月にこういうコラボがありますみたいなっていう時も、もう本当に当時と同じ湧き方をそのあれ映画館側でもしてて、
うん、
たりとか。でなんか その辺も含めてなんかすごい空間としてめちゃくちゃ良かったなと思ったんですね。
なるほど。
まあそのライブビューイングともかくそのなんかリバイバル上映みたいなやつって多分世間的に結構珍しいパターンだと思うんだけど、
珍しいんじゃないですかね。
でも、もし、まあ、他のアーティストとかでもなんかいいそういうのをやる機会があったら、もう行ってみるとなんかそういう面白さもあるから、まあその実際のライブの時に現地とかで、ね、そういうところで完成した人でもまあ行って全然楽しいものだなと思いましたね。
なるほど。いやそのちょっとその話聞いてちょっとピンときたっていうか、
はいはい、
今こう調べながら聞いてたんだけど、その、それあれですよね。名取さなの、ファーストライブのリバイバルですよね。
まあ、そうですね。
今度、セカンドライブをやるだけど、ファーストライブのリバイバルですよね。で、それで、新曲が、なんか、2曲ぐらい？
はい。まあ、その当時のね、当時の去年時点での新曲が2つ。
え、これ昼の部、夜の部で1曲ずつみたいなこと？
いや、昼、ちょっと夜の部がどうだったかはちょっと見れてないか分かんない。昼の部で2曲。
あー、なるほど。昼の部だけ見たのか。
うん。
あの、夜の部の新曲、めっちゃくちゃ友達だったわ。作ってるの。
あー、そう。
うん。いや、なんか、あれ、そういえば、なんかライブで披露してた新曲とかあったな、とか思い出して。
なんか先週もそんな話したけど、なんか世界狭いな。なんか
世界狭い。なんかまああのシカアルクくんっていう友達の作曲家がいるんだけど。
ああ、多分昼で流れてた。
あ、昼でも流れてた。
そう、あんな曲名ちょっとすぐ出てこないけど、その シカールクさんに作曲して編曲してもらいましたみたいなことを MC で言ってた気が、
確か BGM 作ってたんじゃないかな、確か。ノーゲストインザテアトロっていう曲がシカールクが作って、で僕とシカールクの関係は遡ると結構前なんだけど、で最近で言うと高峰伊織さんのやの CD 僕らとシカールクが作ってて、曲どっちも作ってて、僕が彼の曲マスタリングしたり、僕らの曲彼が編曲してたりする。
あれ近いところに騒ぎじゃない、
近め。
へえ、
全然友達、その今仕事してる友達の中でも近めの友達だ。
そう、その曲もいい曲だったし、そんで、まあ、今度、まあ、その曲やるかちょっとあれだけど、11月にもライブやるんで、まあ、
はい、セカンドライブがね、
セカンドライブ、まあ、こっちもなんかチケット倍率結構いかついらしいし、もう一次選考終わってんのかなって、二次選考がもうそろそろみたいな感じだったと思うんで、気になる方はちょっとぜひ、はい、
ぜひ、
多分ライブビューイング、ライブビューイングというかオンライン視聴とかもある気がするんで、
はい、そうです、今はね配信あるからいい時代ですよね。
いや本当に全然話変わるけど、やっぱり、ね、配信やってよかったなと思うんで、個人的に音楽ライブよりもやっぱトークライブになってるな。
あーなるほど、
いわゆるロフトプラスワンでやってるなんかアングラな人たちの対談ライブみたいな、
はいはい
はい、ああいうのやっぱ配信ツイキャスの課金のやつとかでやってくれたりすると、ありがたいっちゅうか、やっぱなんか現地行くほどのなんかその誰かのファンっていうわけでもないし、なんかそのこの人たちのファン層のとこ行くのも怖いしみたいな時に、なんかそのオンラインで家で安全にって言い方したらあれだけど、その1枚隔てて見れるっていうの結構ありがたいなと思ったりもするんで、もう世のイベントをやる人は全員そのオンラインチケット売ってほしい。
そうね、TYC?
はい、
TYC 結構いろんなライブハウスでライブさせてもらって、配信があることもまあまあまああるわけですけど、
うん、
そのよく出させていただいてるライブハウスに、ネイビー赤坂のネイビーフロアっていうね、
はいはいはい、
ところがあって、まあ若め4年目くらいなのかな、まあ、でも多分居抜きなんだけど、別のライブハウスの、うん、天竺ってライブハウスがかつて赤坂にあったらしくて、同じ場所なんじゃないかって言われてる。で俺その当時知らないからなんだけど、そのネイビーフロアがコロナ禍にできたライブハウスだから、
うん、
めっちゃ配信設備を整えたんだよ最初の時点で。
あ、まあ最初の生存戦略としてはそうだよね、やっぱ
そう、
客入れる前提だとちょっと立ち行かないとこもあったりもしただろうし、
でカメラを 4,5 台ぐらい置いて、で固定カメラだけじゃなく前方のにだいたいライブやってる時はカメラマンを置いて、でほぼ毎日ライブ、ほぼ全てのライブに配信をつけてツイキャスでやってたんだよね、
うんうん、
そしたらツイキャスから今年賞をもらったみたい。
おお。
ネビフロ赤坂はツイキャスプレミアプラチナアワード2025に選出されました。おめでとうございます。
おめでとうございます。だけどツイキャスアワードってちょっと初めて聞いたんで、ちょっと
私もわかんないんですけど、あのなんかクリスタルの盾をもらっています。
ああ、じゃあ一応ちゃんと名誉ある。
はい、喜ばしいことであることは間違いない。
まあそうね、やっぱそのそういう活動とか、ある意味プラットフォーム側から認められたってことですもんね。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあまあ TYC がその赤瀬ネビフロアでやるときも、まあ基本的に配信があることもある。
そうですね。
うん。
配信もしっかりと、大体誰目当てって入力するとこがあって、しっかりとアーティストの還元になるので、積極的に見てほしい。
ちゃんとその辺も再現って言ったらあれだけど、あるんですね。
ある。
じゃあまあそうね、さっきの私の話じゃないけど、 TYC のライブ見たいけど、ちょっと現地に行くのちょっとやっぱライブハウスとか暗いし怖いし、ちょっとあんまり行きづらいなと思ってる人も、まあ、まずはライブ中継というか、そのオンラインでね、
はい、
見てなくても全然
楽しいと思う。第一歩を踏み出してほしいです。はい、
なんか話が思わぬところに着地したんで、何も考えてなかったですけど。メール読むか。
メール？
メール一通かな。
メール一通。
メデラジネーム、アルカイックヒューマニズム大賞よしこ過去67章。
なんか今日名前長えな。
どうだ明るくなったろうさんことめでたいさん。テトラポットを投げつけるプリキュアと似ていると評判の間みょんきちさんことひそやかさん。
全部知らないです。
こんばんばんちーは、おはようおはようです。東洋町のズートルビこと TYC さんのライブがそろそろですね。
誰が覚えてんねん、ズートルビ。山田隆夫率いるバンドで、
ね、座布団運びのね、
座布団運びの。
めでたいさんが点々点々職でフリーランス音楽プロデューサー兼カリフォルニアロール職人としてギニアに活動の拠点を移すと報道されてから動揺が広がっています。ギニアのメデトライブかっこメデダラジオを進行している部族とよろしくやってください。
メデトライブって何ですか。
たまには帰国しライブもあるといいですね。前回の最近のめでたいさん事情、情報源がエレベーターのミニモニターと協定新聞で現代について来れない、上司からの電話が嫌いすぎて糸電話しか引いてない驚愕の生活、文明が嫌いすぎて山に住んでます、今井ヤングのひさかさんはガングロとショベリグの新人類、ニューメディア元年君はもうポケベルを手に入れたかの回、
違う、そんな回やってないです。
情報に流されず独自のスタイルを貫くし流行の回帰を感じました。64のマリカーとマリパしかしないお二人の強さですよ。そういえばですが、メデフェスシャープ3はまだでしょうか。ガルパンですら新作が出てるのにいかんのいいです。T シャツ配ったり事前配ったり祝電読んだりした時の吉祥寺を思い出します。クラフォンとかやりませんか。またメデ族の地元のポータルサイトを見つけました。面白いですね。で、あのリンクが貼ってまして、あの開くと魔界のニュースってサイトが出てきて、
お
う、まあ魔界で起こったことのニュースを多分掲載されてる、まあ由緒正しいサイトだと思うんですけど、
はい、
記事のタイトルが「マダイ、マアジ、マダコ」、これが全部魔界のマネ。マダコなどエビルフィッシング盛況、例年よりも666ヶ月早くシーズン到来。暮らしデブリ、お湯沸かす最中に死亡、従順なお湯は沸かずに耐える。 窓ガラス、あの魔界の怒るカラスって書いて窓ガラスが激怒、すべてを粉砕粉々巨能オツヘルブレイン氏の宇野とさんのコンビ解散か食い逃げ一で食い逃げ発生天使上機嫌みたいな
頭おかしくなる
このラジオに送ってくるメールみたいなやつが並んでまあ誰が運営してるのか知らないですけど、あのやっぱこう由緒正しいサイトがね、やっぱ昨今のこう全部情報はキュレーションとして、ね、こう生成 AI に吸われるだけの存在になるのかみたいな風潮にこう反旗を翻すようなこうマスコットになってほしいですね。何の話だった、うん、メールあ、そう、ライブ、その映画館ライブ見に行った時にガルパンの新作の宣伝見たわ、そういえば。
ああ
これ見て思い出した。
なんか痛いとこついてくんね
ガルパンなんか流行ってた当時一通り見て、映画も最初のなんか3部作ぐらいまで見た気がするんだけど、内容全部忘れた
そんなことある？まああるか。俺もなんか最終章途中までしか見てないんだよな。途中まではちゃんと追ってたんだけど、あれいつやってんだっけみたいな。
なんかこういう言い方したらちょっと角立つかもな。やったら映画多いよな。なんか最終編なんか4章番外編何章みたいな、なんか映画ずっとやってるイメージがある。
だからもうなんか振り落とされちゃって今。
いやそうだって、カルパンあれで見たの確かアマプラで最初そのテレビ版全部見たんだけど、それだって2015年とか6年とかそんくらいじゃない？
いやいや本当にそうだと思うよ。
でその流れで当時やってた映画も見に行ったけど、何も覚えてないもん、なんかストーリーとか。
まあガルパンはね、早い話でスラムダンクだから。
話早すぎないかそれ。
いやその弱小校がインターハイ優勝を目指すっていう意味では、
まあなんかいわゆるスポーツ系の先の王道みたいな。
え、そうそうそう。
あ、そう、弱小だったか忘れてても、確かになんかインターハイをなんか他の強豪相手に戦ってって勝ち取るみたいなだった気がしてきた。
まあまあまあ。
いや、まあまあまあ。ちょっとあの一通り見たという記憶が欠落してるんで、もう今何喋ってもにわかなんで、ちょっとこれ以上避けます。
他の話をすることでちょっとイベントの話からそらす。
T シャツ配ったり事前配ったりはしてないんだけど、祝電は読んだ気がするんで怖いですね。
いやまず吉祥寺でやってないから大丈夫だよ。
あ、まあ確かに。まあ、メールこんなもんで。
うん、そうですね。まあメール後のテーマですか？
はい、メール後のテーマです。
はい、TYC の新曲を作ってます。
お、
これさ、あれ言ったっけ、レコーディングしてた話は。
どうだっけな、ラジチを本編で話したかって言われる、なんか完全に触りぐらい喋った気がする。
なんか本当に大変だったみたいな話した覚えもあるし、してなかった覚えもある。まあX ではねもう余裕でバラしてるんで、まあ、レコーディングしたんですよ、うん、
はいはい、
で先言います、2曲撮りました。
お
で、いいね、このラジオをね収録してる時点で実はミックスマスタリングが終わってまして、
はいはい、
音源として実はもう完成してるんですよ。
いいっすね。
そうで、 こっからちょっとデザイン面のこととかやって、そのジャケットとかね出せる状態になったら、まあ世に出ていくと思うんですけど、なのでこの2曲入りのシングルを、なんとワンマン前に出せるという。
あ、前に出すんですね。
前です。
おお、
ワンマン前に出してみんなにちょっとは予習していただこうと思います。
いいっすね。
そうなんですよ。でこれもね、そろそろ X では言う予定だから言っちゃうと、 M3 が1ヶ月前にあるんですよ、ワンマンの。大体、
まあ、10月半ばから末ぐらいに、
10月の末ですね。
はいはい。
実はここに間に合うように準備進めてたんですよね。
うんうんうん。
だから M3 の時に出して、で1ヶ月間その新曲だっつって予習してもらって、でライブで、あ、じゃあワンマンでドーンとやるっていう、これそういう設計図になったんで、こう準備を進めていたと。
はい。
なので音源として完成したから本当にちょっと楽しみにしててほしいんですが、TYC って、まあレコーディングが1ヶ月前で、音源がなんやかんやって完成したのがまあ1ヶ月後で、これ何やってたかっていうと、うん、まあ、レコーディングした後の後工程をやっていたわけですね。
後工程、
まあ、要は編集ですわ。
まあよくあり、まあありますよね。もうそのまま取って出しするわけにもいかないんで、ね、それはあります。
でこれ音楽のなんて言うんだろう、音楽制作にあんまり明るくない人だとイメージ湧きにくいと思うんだけど、ここでやってることは何かっていうと、実はまあ2種類あって、大きく分けて2種類あって、ミキシングとマスタリングだわけですね。
まあマスタリングとかは多分その一般的にもたまに聞くような言葉ではありそうな気はするけど、どうだろう、なんか私が一般を語れない気もするけど、
まあ、結構これミキシングはなんだマスタリングはなんだって、これ結構みん多くの人は知らないと思う。まあこのラジオ聞いてる人もは結構知ってる人多いと思うけど、
じゃあまあ一応改めて説明しておきます。
そうですね、まあレコーディングで音を取ったりとかしたものって、そのままだとまあ編集がされてないわけですね。動画とかもまあ一度撮ったら余計なとこ切ったりとか、まあ、色を調整したりとか、まあ、編集をしたりすると思うんですけど、音楽にもまあそれと同じようなことをするわけですよな。
はい。
不要なところを切ったりとか、あとは全体、あと音にこうエフェクトをかけたりとか、まあ、あとはエフェクトかける前に下処理して聞きやすくしたりとか、他の音とのバランスを整えたりとか、そういう作業、一連の作業をミキシングっていうわけですね。で DTM をやってる人たちは本当にここに時間を割いている、多くの時間を割いている。
はいはいはい。
例えばクラブミュージックとかでも、その何決まったサンプルとかを置いてるだけじゃなくて、まあいろいろこういろんな編集を加えてるわけですわ。
ああそうですね。
でこのバランスを整えたり、ちょっと質感を変えることによって印象を変えたりとか、このミックスでやれることって本当に無限にあるわけだけど、で僕はそれを DTM を学んだんで、一応自分でやれなくはない。で昔はまあ結構自分でやってたんだけど、最近はやれてないけど、
うん、
結構自分でやってたんだけど、この TYC に関してはここはせっかく人が集まって 素晴らしいプレイヤーが集まってこうバンドごっこじゃないけどしてるわけだから、ちゃんと外部のちゃんとしたプロにお任せしようっていうことで、あのファーストアルバムからずっとあのエンジニアさんに、もうあの第一線で活躍中のエンジニアさんにお願いをしていますと。
はい、
まあ、秋元雄介さんっていう人なんですけど、僕らが最初にアルバムを作った4年前、2021年以降もう大活躍をされていて、
もうそのそうなる前って言ったらあれだけど、そうなる前からの付き合いというか。
そうです、そうです。当時はまあそんなにだあとそんなにじゃない、当時もいろいろ仕事はされてたんだけど、なんか僕らのアルバムを作った後からだからあれよあれよっていうふうに仕事増えてって、今もなんか二次三次系とかほとんど仕事してるんですよ。
そう、まあある意味そういうとこだと、まあ一回仕事をオファーしたところだと結構他のグループの人とかもなんか依頼できたりもするとは思うんで、そういう感じで増えてたのかなとは思うんですけど、すごいですね。
そうなんです。で僕らのでかなり忙しくなっても僕らのアルバムのミックスをとレコーディングを必ずやってくれて、
うん、
受けてくれて、でまあでご本人曰くまあ仕事は仕事としてまあきっちりやるんだけど、 TYC は、まあ、TYC 自身がこう趣味で結構しがらみなく好きなことをやっているアルバムだから、自分もなんか好きなようにやれるっていうことをおっしゃっていただいてて、
それはある意味それなんかまあアマチュアというか、まあ、活動してる側としてはやっぱそういうなんか妙につける
妙につける、なんか友達にまあ職業作曲家何人かいるけど、やっぱりなんか発散する場が欲しいみたいなんだよね。
はいはいはい。
なんかクライアントワークだけやってるとやっぱりなんか凝り固まっちゃうみたいで、そうなんか趣味の音楽を発散する場はやっぱ発散する場で欲しいものらしい。
まあ言いますよね、まあ、特に、まあ、そういうなんか EDM 系の人とかだとちゃんとプロとしてやりつつなんか個人名義でなんか即売会とか出してたりとかそういう人も結構いる気がするんで。
そう、まあ僕らの音楽をミックスしてるっていう性質上、まあその完全にやりたい放題ってわけではないんだけど、まあ、それでもなんか楽しんでやってくださってるらしいので嬉しい限りなんですけど、でそのセカンドファーストアルバムの時はもうその後工程を全て秋元さんにお願いしてたのを前回セカンドアルバムから、前回のセカンドアルバム作った時からマスタリングをねちょっと自分じゃない外部に委託してみないかっていうことをおっしゃっていただいて。
あ、先方からの提案で。
あ、そう、先方からの提案で。
うん。
で前回から柳井さんっていう人に方にマスタリングを、ね、していただいてるんです。で今回の新譜もそのようになると、
はいはい、
いうわけです。でこれがですね、柳井さんがですねちょっとキングレコードの スタジオでマスタリングをされてる方で
なんかすごい人とつないでいただきましたね。
いやそうだからその本当にすごく金のかかったことにしてもくださるんですよ。じゃあこのマスタリングっては何ぞやっていう話なんだけど、
うん、
まあミキシングまでやることは まあ、曲を曲の素材を思った通りの曲に、まあ、仕上げることなんだけど、
うんうん、
じゃあその出来上がった曲に対し最終仕上げを、まあ、簡単に言うとするわけですね。
ある程度調整できたものを最後一個のパッケージにするみたいな。
そうそうそうそう、まあ梱包作業みたいなことなのかな、
うん、
音量とか音質を調整してとか、まああとはアルバ複数曲のアルバムだったら曲間の短さとかを決めたりとかして、
うん、
でまあ CD や YouTube とか配信とかとスマホとか、まあどの環境で聴いても意図通りの音になるように仕上げていく作業をマスタリングっていうんですよね。
はいはい。
でミキシング段階はでは一個一個の音、例えばボーカルならボーカル、ギターならギターっていう風に一個一個こう抜き出して調整をしたりするんだけど、マスタリングはまあその音楽一回できた音楽ツーミックスっていうんだけど、まあ、右左ステレオでね、
うん、
一回できた音楽全体に対して、作業を加えていく。
でもこの時点だと各なんか音色とか音量、各楽器の音量バランスとかはもうあんまり
手は使えないって
ことですね。
そうで、これまあ一つの考え方としてなるほどなって思った記事があって、
うん、
各音楽制作の工程をこう工業製品に当てはめると、まあ、こうだっていうのがあって、
おお、はい、
まあ、作編曲、レコーディング、ミキシング、マスタリング、まあ、ジャケットのデザインって並べたときに、まあ、作曲したり編曲したりするのはまず設計図を作ることだと。
うん。
で、それをレコーディング、音を収録していくのは、まあ、材料を仕入れることです。じゃあ次ミキシング、さっきみたいにギターの音を調整したりボーカルの音を調整したりっていうのは組み立て製造です。じゃあその組み上がったものに対して、はい、最後品質管理を行うのがマスタリングの役目だって説明してる記事があって、
おーね、
でまあジャケットのデザインはそのパッケージのデザインだ。あー、品質管理か。やっぱ僕製造業に近いところにいるから、なんかちょっと腹落ち、仕組みを最後まで知ってるってなるとちょっと腹落ちしてきたんだけど、じゃあ具体的作業をして、を説明していくと、まあ、やっぱ一番は音量なんだよね。
音量、
そう、なんか別々違うアルバムを CD とかでアルバムを聞いた時に音量が違うってことごくたまにありません？
なんか CD 同士でってこと？
そうそうそうそう、 CD 内ではほぼないと思う、工業製品においては、まあまあね、商業製品においては。
まあそう、たまにあるす、まあ、特にまあジャンルが違ったりすると結構顕著にあったりしますよね。
そう、それは狙った音量が違うからなんですけど、まさにこの狙った音量にする作業を、まあ、するんですよ。
うん、
これをすることによって同じ CD 内で音量が一定になります。
はい、
マスタリングをちゃんとしてる場合は CD 内の音量は全部同じに聞こえるはずなんですね、大体。で、これはちゃんとマスタリングをしてそうしているんだけど、データなので、音楽データなので、
デジタルデータです。
デジタルデータなので、出せる音量って上限があるんですよね。
そうね、まあサンプリングレートとか。
そう。出せる上限の音量が実は決まってるんですよね。ただ、
うん、
音楽っていうのはこう、こう波形ですから、音が大きいところ、小さいところがある。
あります。
で、それを音量をじゃあ、上げていこうとすると、その山のピークだけその規定の音量より上に行っちゃうんですよね。
まあその楽曲全体として平均のところに合わせたりするとどうしてもそのピークのところが突き抜けちゃうっていう。
そう、この上限以上の音量を出そうとする状態が いわゆる音割れって言って、
まあクリッピングとか言いますよね。
そう、意図しない歪みが乗っかっちゃうと。
うん。
ただ人間って音が大きい方がいい音に聞こえるようになってるみたいで、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
実は、まあ、ちっちゃい音よりは、まあ、大きい音の方がまあいいですわ。これは議論になるんですが、
あの波形とかいわゆるノリ波形みたいな話ありますよ。
そうそう。でこの音量を上げていくにはある基準値を決めて基準値以上の音を潰していくと、
はい、
でそれによって、全体を、音量を上げることによって一部分だけピークを超えちゃうっていうことが、まあ、なくなっていくわけですね。
まあ、平均が例えば80としてマックス100のところがあったとしたら、まあ、本当は80のところ例えば90ぐらいに上げたいんだけど、そうすると100のところ110とかになっちゃってそこは音割れしちゃうから、そこをまあ潰すとか、まあ、鳴らして、まあ、90から95ぐらいにするみたいな。
そうそうそうそうそうそう、
まあ、音割れしない範囲を収めるっていう。
そうで、これをどんどんどんどん過剰にしていくと、さっきの説明だと全て音量が80の音源が出来上がるんですよね。
まあ極論そうだね。
極論そう。それを20上げるともうずっと100の音量が聞こえる音楽になるんだけど、
うん、
それが波形にするとノリみたいに見えるからノリ波形って言われるんだよね。
そう、本当にぶっとい一本のなんか黒い棒みたいになるからね。
そうで、やっぱり密度が大きいのは音、でっかい音に聞こえる。これ耳の錯覚で、でっかい音に聞こえるんで、ピークは変わって、その上限は変わってないのに、うん、まあ、ところがこれをやりすぎると音量のダイナミック、音楽のダイナミックス、音の音楽の強弱がなくなって表情がなくなっていくとも言われていると。だから、音楽的に、まあ、正しい、表現のダイナミックスになりつつ、決まって、ね、意図した音量感になるように、していく必要があると。
うん。
で、たださっき言ったあの基準を決めてあの音を鳴らしていくっていう作業も、あのまあ、単純にやるわけじゃなくて、まあ、周波数ごとにやったりとか、まあらかじめ特定の帯域をイコライザーで下げておくとか、まあ細かい、処理がを必要としていくわけなんだけど、まあそれを自分でやるのか、まあ、ミックスエンジニアさん、ミックスのやってる人がそのままやるのかっていうのが普通なんだけど、まあ、商業作品では、まあ、ほとんどマスタリングエンジニアさんっていうのが別にいて、音楽を制作した人とは別の目でフラットに音源を聞いて、まあ、それを職人的にこう検品してくれるわけですよ。
あ、じゃあもうあえて別な、本当に他の人がやることに意味があると。
そうそうそうそう、 NASA がマスタリングエンジニアっていう職業がまああるわけですよね。
はいはいはい。
だからこのまあ非常に分かりそのただ聞いただけだと普通に分かりづらい作業ではあるんだけど、まあこのマスタリングがしっかりしてると、まあどの環境でも制作者が意図したような音で聞けるようになるんで、本当に前作からは本当に商業作品みたいな作品音に、まあ、なっていて、で今回も、まあ、そういう風になっているので、音に関してはもう本当に素晴らしい仕上がりになっています。
なるほど、
まあ、だから、
うん、
だからマスタリング俺も全然 100% 理解できてるわけじゃないし、違いがものすごいもう鮮明にわかるかっていうと結構あーでも言われりゃそうかもぐらいしか結構解像度高くないんだけど、それでもあなんか勉強になるなっていうことが多い。まだまだちょっと僕も勉強中の領域。
だからそういう意味でも実際に本当にそういう TYC 見てプロジェクトで動いているようなところはそういう本当に専門の方にお任せしつつ、自分の曲とかは自分でマスタリングとかミキシングとかしてっていう感じで身につけていくのは多分その両輪でやるのがいいんですかね。
そうだね、まあ
その本来
普通にやってたら外に頼むことなんかまずないけどね。
あ、まあまあそっか、まあ本当に一般のまあ同人とかまあ、インディーズ活動まで行くレベルだと、まあ、そういうパターンもあるかもだけど。
ああでも同人でそのなんだあのなんだっけあのコンピレーションアルバム作るときとか、あやっぱり誰かがマスタリングしなきゃいけないから、
あそうそう、なんか複数のなんていうか人がもうバンって曲入れるときとかはそうさすがにっていうか、
そう音量バランバランだからそれをこう同じ音量感にする作業は少なくとも必要。やってもらったこともあるしやったこともある。
確かになんかそういう、だからそういう意味ではちょっと話しては経路が違うけど、あの普通に一般のアーティストが出してるあのメジャーアルバムっていうかあのベストアルバムみたいなやつも、
うん、
やっぱりそこはそこでまたマスタリングしてるってことです
ね。あ、絶対やってると思うよ。
そのまあそれこそシングルとか他のまあいわゆるオリジナルアルバムみたいな曲抜粋して一個別なベストアルバム作るときとかもそれ専用に、
うん、そうしないといけない。で皆さん CD 持ってたら見てください。だいたいミックスのねエンジニアとマスタリングエンジニアはねちゃんとした商業作品だと分かれてるはず。
まあ令和の時代に、あでもこのラジオ聞いてる人さすがに家にね CD100 枚ぐらいあると思うからまあすぐ確認できると思うんで。
そうだから思い出すのは前結構前に高峰ゆるさんのアルバム作った時にまあ何人かアーティストがいたんだ、我々含め何人かいて、まあ鹿くんもいて、で最初もう数字決めてラウドネスがいくつぐらいって決めて、あのメーターで測れるんだけど、
はい、
いくつぐらいって決めて各自でマスタリングしてもらおうかって話に一瞬なったんだけど納期ギリギリすぎて、いやそれだったら俺が1日でやるって言ってやっぱ人間の耳で聞いてやらないとそこはもうちょっと俺が無理しますってやった覚えがある。今だから言うけど、
まあ、そこは誰かがまあ責任持つじゃないけど、やった方がいいっていうことですかね。 それでなんか思い出したんだけど、これなんていうか、確定というか、なんかあれ勘違いかもしれないぐらいの話なんですけど、私、CD とかなかなかあんまり作れてないんだけど、YouTube に曲出してたことが時々あって、で、どっちだったかな、メゾウ君権限のテーマっていう、メディフェスで流す前、1ヶ月前ぐらいに YouTube に公開した曲があって、それ公開した時に、X で相互の人、全然交流はないけど、その人が、いいねしてくれた後で、この時代に、こんだけ、音量、ダイナミックスをつけてる音源を出す、この、度量がすごいみたいな感じのニュアンスのことをおっしゃってて。
ほうほう。
というのも、私も一応、作曲とかの初めは、DTM というか、テクノ系だけど、やっぱそれとは別にクラシック畑の出身でもあるので、クラシックなんかもう、そのダイナミックス調整なんかほぼしてないというか、もう、CD バーって聞いてて、普通の音量だと全く聞こえないくらいのところから、もう耳割れるくらいのところまでダイナミックスがあるんですよ。そのアルバムとか聞いてても。だから割と音量の大小あればあるほどいいなって思っちゃってるところがちょっとあって、そのノリの逆で。で、別にどこに下ろす曲でもないからって、そういう感じで、あるマスタリングというか、そういう作り方をして公開したときに、結局その直接リップとかでもらっていけんじゃないから、もう勘違いかもしれないけど、そういうことをおっしゃってた人がいて、今逆にそういうふうに思われるんだなみたいな思ったのをちょっと今思い出した。
なるほど。
曲も本当に少ないとこ、低いとこマジで音量上げないと聞こえないぐらいまで落としてたりするから そう。そんな例はあんまないとはいえ、やっぱ。マスタリング、聞き手にも聞き手のことを考えて、音量調整ってところも必要ということですね。
音量だけじゃなくね、聞いたときに。
音量だけじゃなくて、
なんか聞いたときに、ここちょっと低音が、パーって聞いたときに、ここは低音が足りないから、こう質感変わっちゃうなーってのも調整したりするし、こう曲間でね。
そうね。
音質の統一感とかもやったりするっていう、非常に大事な作業ですが、それを、TYC は現在、プロに委託しています。お楽しみに。
そこの、曲のなんていうか、やっぱ、ひさかさんボーカルで TYC に各面々の楽器があって、そこも魅力だけど、やっぱそこの仕上がり具合っていうのも、やっぱチェックしていただきたいポイントは。
そうですね。それがね、もう来月に迫ってきてるわけですけど、今、制作中なので、よろしくお願いします。
出た暁にはまた告知
告
する
知
っ
さ
てこ
せ
と
てい
です
ただ
ね。
きます。高校でも流させていただきます。よろしくお願いします。というわけで、このラジオの感想は、X のハッシュタグメデラジエです。つぶやいてください。メデがひらがな、ラジエはカタカナです。
ご意見、ご感想をメールでも募集しております。メールはメデラジオのサイトのトップページにメールフォームにリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いいたします。また、YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
メルタイスやかそれぞれの活動をよろしくお願いいたします。ひそやかですが、もちろん TYC、 11月29日、2025年11月29日、豊洲シビックセンター5階ホールにて、ワンマンライブ梅手豊洲を開催いたします。その梅手豊洲を、絶対に満員にしたい TYC は、ここからライブをしまくります。9月27日土曜日、西大島バズハウスにて、TYC デュオセット、10月4日土曜日、キバライブパブイフにて、TYC バンドセット、こちら、TYC ライブアット TYC というライブで、主催ライブで、ワックというバンドとツーマンを開かせていただきます。そして10月12日日曜日、隅田パークシネマフェスというすみだパークシネマフェスティバルという、イベントの野外ステージに呼んでいただきました。すみだ公園で無料の野外演奏がございます。これが3週連続本番がありますので、特に無料ライブは、TYC のライブただで見れるチャンスですので、ぜひお越しください。
はい、めでたいの方、その曲の告知とかないんですけど、今ちょっと思い出したんで、この場を借りてお伝えするんですけど、メデラジのサイトちょっと変わったのご存知ですか？
知らない。
そのさっき言ってまさにメールフォームのところなんですけど、
はい、
メールフォームのところに認証をつけまして、ボットかボットじゃないかを判定するやつ、
あ、
長らく
ついてるんですけど、
そう、つけたんです。
人間であることを確認。おお。
というのも、
はい、
言ってなかったんですけど、めっちゃ迷惑メール来てて。
うん、あ、そうなんだ。
スパムの、まあ。で、普通になんか、ルイ・ヴィトンが安く買えるとか、そんぐらいだったら、まあ、許すんですよ。まあ、そういうのは、まあ、インターネットにあるものだから。
うん。
あんだけど、マジなんか、5秒間に80件とかバーってなんか謎の文字列を送ってくるような謎のボットがいて、
はいはいはい、
なんかこうバーって急になんか20件ぐらいメール送ってきて、それ急にやんで、でまた1週間ぐらい経ってバーって送ってきてやんめてみたいなやってくる、なんか意図が分かんない謎のボットが現れて、
はあ、
それ何が困るって、まあもちろんメールサーバーにも負荷かかるだろうし、通知を受け取るこっちのなんかスマホもなんか挙動おかしくなるんで、それは嫌だなと思って、もう重い腰を上げて、ボットを弾くやつにしたところ、これつけて1週間ぐらいなんですけど、もう何の迷惑メールも来なくな
った。
でもより、まあ送っていただく皆さんは別に変わんないというか、その別にボットが送ってるわけじゃなかったら変わりなく送れると思うんで、まあ、単純に私のこう運用が楽になったっていうだけの話なんですけど、まあ、ぜひそういった意味でもこのメールフォーム引き続き使っていただけたらと思うので、よろしくお願いします。
どうする、一件も来なくなったら
一応この今回読んでよしこのやつはこの後に来てるから、
多分
彼はボットじゃないけど、なたかしとかは来てないから
ボットの可能性ある
ボットの可能性がある今も現在深刻で弾かれてる可能性がある
来れるもんなら来てみろや
どうする、それで生身で30通とかバーって送ってた
それはもうボット判定してください
、とりあえず節度守ってメールお願いいたします。
はい、はい、今回の曲ですが、まあ、
はい、
TYC のセカンドアルバム科学未来館から1曲目、まあ楽器数も多いんでね、特にこういう楽曲がしっかりとプロの手によってミキシングマスリングされて世に出てるっていうのは、まあ、非常にいいことですわなっていうことで、ザ・ワイ・ベスト大層部への道を、流したいと思います。
お、これも結構久々っすよね、多分。
意外と流してないかもね。はい、
はい、じゃあもうこれを聞きながら、まあ、その今回、白くなお話して、まあ、マスタリングとかに思いを馳せつつ聞いていただければと思います。
はい、
はい、ではメダル第154回、今回もご視聴いただきありがとうございました。 ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
部分の泡が弾けるグラスに映るショルダーライン、身は無邪気なバッグ心奪われているんだ。シャンデリアが照らす輝くダイヤモンドリング、身は無邪気なバッグだけど